皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第371回目。本日の放送は前回の林さんからのご紹介で、乾さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは乾さん、よろしくお願いします。
はい、はじめまして。
はい、
はい、はじめまして、乾と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週の林さんからのご紹介ということで、乾さんにメッセージがあります。筋トレ始められたということで、その後怪我が絶えないということですが、その後どうですか、はい、ということでご心配しておいてご心配してください。
ああ、そうなんですね。はい、
筋トレやってるんですね。
筋トレしてるんですけど、ちょっとまあ問題が出まして。
どんな問題ですか？
いや、プロテインをちょっと飲みすぎかなんかでは
いはいはいはい、
はい、なんか腎臓の数値が上がっちゃって、はい、ちょっとまずいよこれってなったんですね。
はあはあはあはあはあはあ、
はい。
じゃあ筋トレを宣言したってこと？そのプロテインを飲むのを宣言した？
プロテインをちょっと制限しました。
制限した。はいはいはい、
はい、はい。で、お医者さんからは食物性のものに変えろと。
ああ、なるほど。
はい。になりました。もともと高脂血症がありまして。
うん。
で、ずっと病院かかってるんですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、毎月1回かかってまして、1年に1回、ちょっとその問題のあるところを、うん、まあ、精密検査するんですけども。
なるほど。
はい。で、3ヶ月に1回ぐらい血液検査もするんですね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、それの流れで、今までは、
大丈夫です。
糖尿予備軍みたいな感じで言われてたんですね。で、高脂血症の部分、コレステロール値を測ったりとかしてたんですけど、はい。まあ、それの延長線上で、まあ、腎臓の数値が悪くなってると、
あらま。
いうふうに言われまして。
あらま。
はい。なんでやこれってなった
んです。なんでやねん。
そうそう。そしたら実は、みたいな。トレーニングしてまして、はい、ちょっと筋肉つけたいんでプロテイン飲んでますっていう風に、
ああ、なるほど。
伝えたら、ちょっとそれはやめとけと。
あらま。
体壊すぞと。ちょっとお前これ数値見てみろと。
あら
上がってると。
あらら。
はい。なりまして。
あら。
はい。筋トレするのはいいけども、体壊してどうすんねんと。
あ怒られちゃった。
はい。
あらま。
なっちゃって、はい。
あらま。あ、そうだったんですか。
はい。それでトレーニングはしてるんですけど。
うん。
はい。まあ、プロテインは若干、まあ、半分にしました。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、じゃあちょっといろいろ自分の体調、面もいろいろ考慮しながら筋トレをこうやらないと。
そうです、そうです。
ちょっとまずいと。
そうです、そうです。
ね。あらら。
調子良かったんですけどね、でも。
うんうんうん。
トレーニングしながら、プロテイン飲みながら、筋肉も徐々についてきて。
あららら
はい。
あ、そうですか。
はい。
じゃあちょっといろいろこう、宣言しながら。
そうですね。宣言しながらですね。もう歳には勝てないですね、だから。
がにまった。じゃあ、乾さん、一足早速、今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい。
はい、
ではでは、乾さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい、乾と申します。物販は、もう6年か7年ぐらいになります。
うんうん、
はい、まあ、物販は好き勝手に、
うんうん、
結構気ままにやってる感じですね。
はいはいはい、
はい。はい。まあ、自宅をなんかもう、事務所みたいな感じにしてるんで。
はいはいはいはい。
はい、あ。まあ自由に、本当に自由気ままに。
なるほどなるほど。
はい、あ。やってる感じです。はい。
はい。あれですか、注目輸入ですか？
あ、そうですそうです。
材料は。
あ、そうです、そうです。
で、アマゾン、楽天？
そうですね、アマゾン、楽天、ヤフーショッピング、
はいはいはい、
ワウマと Q店と。
はいはいはい。あ、Q店までやってるね。
やってます、やってます。
うん。
はい。
なるほど、なるほど。で、それを、まあ、自宅で、まあ、一人で、って感じ。
あ、そうですね。一応、奥さん役員にしてるんですけど。
なるほど、なるほど。なるほど。
まあ、ほぼ一人で、みたいな。
はいはいはい。あとは、外注さんを使ったり
とか。あ、そうですね。外注さんと、あと、ロジスティックス、発送は。
はいはいはいはい。
はい。
なるほど。
利用してやってます。
じゃあ、もう、中国から直接倉庫に入れちゃう感じですか？そうすると。
本当はそうしたかったんですけど、
うん。
ちょっと、いろいろ、まあ、イレギュラーが出たりとかするんで、一旦、自分のところの近くに倉庫を借りてるんですけど。
あ、借りてるんですね。
借りてます、借りてます。
あー、なるほど。
そこに一旦入れて、で、そこから楽天ブースとか、FBA とかに振り分けたりしてます。
あー、なるほど。じゃあ、まあ、外注倉庫だ、そこも一旦。
そうですね。
なるほど、なるほど。で、そこの倉庫に行ったりもするんですか？
あ、行きます、行きます。
いや、入荷あるときには
行って。あ、行きます、行きます、行きます。はい。
検品立っちゃったりとか。
あ、そうですね。やっぱ、へこんだりしてるんで、箱が。
ですよね。
はい。結構箱へこんでたりするんで。
中国から入ってくるのは特にね。
そうなんですよ。
うん。
なんとかしてほしいんですよね、あそこは。
ん？
そこだけなんとかしてほしいんですけどね。
まあ、これは永遠のテーマでしょうね。
ね。はい。
まあ、あるという前提でやんないと。
はい。
いけませんもんね、あ
そこ。そうですね、はい。
入荷とか検品はね。
はい。
あ、なるほど。それはもう、6、7年前からずっとそのスタイルですか？
いや、そんなことなかったんですけど、初め。
あとは、どんな感じだったんですか？
初めは、まあ、皆さん、あれ知ってたみたいに、まあ、せどりから始まったって感じなんですね。
なるほど、なるほど。
はい。
はいはい。
まあ、そっから始まって、だんだんと、そのアマゾンの、販売から中国輸入に
行って
移行していったっていう経緯ですね。
なるほど、なるほど。
はい。
せどりは、あれですか、家電とか本？
ああ、そうでしたね。最初は、そうでしたね。なんかビームの時期あったじゃないですか。
あったあった。
はい。
うん。
あの辺から始まったんですけど、もう全然僕もその、合わなかったですね。性格上。
ね、はい、その、合う人と合わない人いますよね、せどり。はい、
無理でしたね。
ビームせどりが流行った頃はもう、みんなやってましたから、
みんなやってましたからね。はい。
だからもう、競合多くて、
はい。
そりゃ、価格下がっちゃいますよね。
そうなんですよ。それだし、ちょっと、人目を気にするんで、
はいはい、
なかなかできなかったですよね。
ですよね。
はい。
じゃあ、いろんなその量販店、家電屋さんとか回ってたんですね、じゃあ。
そうですね、ブックオフ行ったりとか、最初は。
ああ、行ってたんだ。
はい、行ってましたね、ブックオフから行って、あと、なんか、CD やったりとか。
はいはいはい。
はい、ね。はい、あとフィギュアやったりとか。
ああ、そうですよね。
はい。
で、そうなんですよ、なんか、一点物で、すごい利益が取れるやつは出てくるんですよね。
そうです、そうなんですよ。
ね。
そうなんですよ。結局それで、なんか、ね、うん。そういう仲間も増えたりとかして。
うん、そうですね。
はぁ、あ。
で、お、なんか、この仕入れ、たくさんできたら俺、まだまだいけるなぁなんてちょっとね、思っちゃうんですけどね。
はあ、そうですね。
でもなかなか世の中そんな甘くはなくて。
甘くはないですね。その時代の流れで。
ね。
結局みんな飽和していくじゃないですか。
そう。
同じことやるんで。
そうですね。
はい、あ。
で、
結構僕も新しいもの好きなんで。
はいはいはいはい。
はい、あ。移動していくんですね。こっちみたいな。
ああ、はいはいはい。
はい。
はい。
もうこれダメなんで、みたいな。
うんうん。
右でつけちゃおう、みたいな。
はいはいはい。
はい。
で、そう。
うん。
結構その不良在庫がなんか、どんどん溜まってきますもんね。その。
そうですね。不良在庫も結構溜まりましたね。
ね、あの辺がね、やっぱりちょっと、もうすぐ売れるだろうと思ってやってるんだけど、なんかランキングが悪くなっちゃったりとか、あと競合がいっぺんにブワーっと来て、はい、自分だけ置いてけぼりになっちゃったりとか、
はい。
うん。あったな
ぁ。はい。そういうのから始まって、で、まあ、何あったかなと。 本当にいろいろやり。
セドリの次は何やられたんですか？
何やったかな？なんか新品の、
はいはい。
ドットコムから、アマゾンのドットコムから新品を取り寄せて、
はいはい。
COJP で売ったりとかもありましたし。
ああ、じゃあ、なるほど。はい。海外のアマゾン。
海外、はい。
アマゾンから入れたり。は
い。もありましたし。
ヨーロッパから入れたりとか。
はい。そんなんもありましたし。
うん。
あと何やったかな？ほんといろいろやりましたよ。なんか変なコミュニティ入って。なんか変なコミュニティ入って。
うん。
何やったかな？なんか新品の本を買ったりとか、新品の本を買ってそれをアマゾンで売るとかね。
ああ。
そのプレミアついたようなやつあるじゃないですか。
うん、あるね。
はい。あれを、
うん、
なんか Google かなんかで調べて。
はいはいはい。
はい。で、在庫を引っ張ってきてアマゾンで売るとか。
はいはい
はい。はいはい
はい。あとあれですか、Yahoo 転売もやりましたか？じゃあ、Yahoo ショッピング。
いや、Yahoo ショッピングは、
やらなかったですか？
そこの転売はしてないですけど。
ああ、そうです。一時そのアマゾンに出品しているやつを、なんかスクレーピングして、
はい、
わーってヤフショに出すみたいな、
ね。ああ、それはしてないですね。
ああ。
は
い。なんか未だにやられますもんね、なんか。
あ、やられますよね。うちの商品もヤフショッピングで出してるやつあります。
まあ、当然、ね、うちから仕入れてるんで、値段高くしないと売れないから。
はい。
値段倍ぐらいに してるみたいですけど。
はいはいはいはい。
でもな、これやってなんか意味あるのかな？
ありますね。
ねえ。
ありますあります。はい。
で、しまいにこっち廃盤でなくなってるのにいつまでもそっちは出品中みたいなね。
あ、そんなあるんですね。
あるあるある。だってそんなメンテナンスできないですもんね、そういう人。
できないできないですよ。
ねえ。
はい。そんなん
い
ろいろありましたね。9点でもそんなんありましたよ、うちの商品。
ああ。
9点で出してて、ね、はい。
うん、
9点に言ったら、あれしましたけどね、下ろしてましたけどね、そのショップは。
ああ、そうですか。
はい。商標違反で訴えたったんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
はい、はい。
なんかもう画像もすべて使ってたんで。
はい、いますよね。
はい。
うん、平気で使う。うん。
はい。で、しかもなんか、うちのショップより、なんでかわかんないですけど、SEO 上行ってたんで。なんでなんでって思いましたけど。
そう、それは一番頭きますね。
そう、頭に来るでしょ。
な
んで
って思ってるな。
そう。
なんで本件が上がんなくて、お前んとこが上がるんねんってね。
はい。
うん、それは頭来るな。
頭に来たんで、ちょっと言ったら、
うん。うん、
はい。引き下げてま、取り下げてましたけど、そこのショップ。
ああ、なるほどね。
はい。
いや、ああ、じゃあ、犬井さんも結構そういう、まあ、迷惑行為は受けてた。
あ、受けてましたね、いろいろ。はい。
うん。
あんまり気にもしてなかったですけど。
いや、そうなんですよ。気にしてないんですよ。最初気にしてなくて。
はい。
なんかこう、自分のところの商品の検索をしたら、なんか余計なのがヒットすんな、みたいなね。
ありますあります。
うん。
はい。
なんだこれみたいなね。
はい。
うん。まあ、こんな高いの買う人はいないだろうと思ってほっとらかしにしてたんですけど、
はい。
でも、どんどんどんどんなんかそういうのが増えてきたから、
はい。
さすがにヤフショに文句言ったんですけどね。
はいはいはいはい。
でもね、なんかヤフショもあんま動いてくれなくて。
ああ、そうなんですか。
うん。
へ、うん、
まあ、途中で諦めちゃいましたけど、言ってもないだろうな。まあ、実務的な、なんか妨害とか受けてるわけじゃないから、まあいいかと思って。
ああ、はいはい。
うん。
確かに確かに。
やめちゃったんですけどね。その後は。でも、ね、そういうのはちょっと迷惑ですよね、でもやっぱり。
そうですね。
うん。
はい。まあもう仕方ないんで、僕も放置しますけども。
まあ、
その他は。はい。
で、その背取り、どう、背取りとか、そのいろんなことやって、最終的には今のその中国輸入にたどり着いて。
そうですね。
みたいな。
はい。
で、あれですか、今 OEM とかやられてる感じ？
そうですね、今はほとんど OEM です。
OEM で。
はい。
はいはいはい。
コロナになる前は結構中国行ったりとかしてたんですけど。
ああ、やっぱそうですけどね。
はい。
犬さんどちらよく行ってたんですか？
香港。
ああ、はいはいはい。
香港。
南の方ですね、じゃあ。
広州ですね。香港広州。広州広域会とか。
うん。あ、広州広域会も行きました。
あ、行きました、行きました。
広いっすよね、あそこね。
はい、あ。もう広すぎて。
広すぎてね。
足が。
うーん。
えらいことになりましたね。
えらいことになりますよね。
はい、あ。公益会も行きましたし、あの、香港の、エレクトロニクスでしたっけ
ね。はいはいはい、はい、
行きましたし。
うーん。あとまあ、行ってたんですか、じゃあ。
深センも行ってましたね。深センも工場行ったりとかもありましたし。
はいはいはいはい
はい。結構工場周りはしてましたね。はい、あ。
なるほど。え、ね、年に何回ぐらい、
ね、年に3回から4回ぐらいは行ってましたね。
あ、じゃあまあまあ行ってますよね。
行ってましたね。
はいはいはい
は
い。はい、あ。まあ大体その工場。
工場周りが一番多いです。やっぱ知り合った工場。に挨拶がてらっていう。
で、どんな商品、あと作ってくれんのかな、みたいな。
あ、そうです、そうです。まあ、飯、まあ、大体みんなのパターン一緒ですよね。ご飯食べて、みたいな。
はいはいはいはいはい、
はい。
は
い、あ。
そうですよね。
こう説明して、こうやってくれ、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
はい、あ。
関
係性作ってっていう。
今何社ぐらい取引あるんですか？そしたら。
今は2社ですね、今うちは。
あ、じゃあ結構こう絞り込んでたっていう感じ
ですか？そうですね、はい。ほぼ絞り込んでいきましたね。
そうですよね。やっぱり、はい、まあ合う合わないというよりもなんかこう、やあ、ここだったら長く付き合えるな、みたいな。
あ、そうですね。担当の人がやっぱり良かったりとか。
うん、はい、はいはいはい
はい。はい。すると、もうなんか、ここで買おうかなっていう気にはなりますね。
まあまあ、それはありますよね。
はい。うん、で、やっぱりじゃんじゃん、新しい商品が出たんでって、こう、お知らせした、はいはい、してきたりもするんで。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
今、じゃあ、その2社が、その、講習ですか？そしたら。
あ、いや、そこは、一つは、うん、ネイハ。
ネイハ？
ネイハって、あの、
ちょっとごめんなさい。俺知らないわ、レイヤ
ー。ね、上海のちょっと下の方ですね。
あー、なるほど。
のとこの工場と、あと南京。
南京、はいはい。
のところと。
はいはいはい。
ですね。全部医療系なんで、その辺なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
今ちょっとレイハってググりました。わからなかったから。
ネイハですね。多分ネイハって読むと思うんですけど。
ああ。はいはいはい。あ、ネイハ。ネイハ市。ああ、ここか。ここね。あ、はいはいはい。ああ、ほんと、上海の下の方で、南の方ですね。
はい、南の方にあると。はい。
ここに行くときは一旦上海に。
いや、その時は、
うん、
上海経由の。
新幹線？
いや、上海から、どこやったかな。
なんぞ？
もうだいぶ前なんで。
そうですよね。
だいぶ前なんで、上海経由のなんか乗り換えて。
乗り換えて行ったんですね。
そう。そうですね。乗り換えてネイハーまで行ったと思うんですよ。その辺まで行ったと思うんですよ。その飛行機が行ってたんですよ。で、そっから新幹線で、もっと南の方まで。
あー、なるほど。
行きましたね。その工場が南にあったんで。
はいはいはい。
はい、あ。向こうで通訳さん。
はいはい。
雇って。
なるほどなるほど。
はい、あ。一緒に行ってもらってっていう。
アテンドしてもらってね。
そうですそうです。アテンドしてもらって、僕はわかんないんで。はい、あ。
犬井さん、中国になんかこう、あれですか、倉庫とか、そういう事務所とかって借りられてるんですか？
いや、借りてないです、借りてないです。
もう、代行業者にそのまま頼むみたいな。
いや、もう、うち代行してないですよ。
あ、やってないですか？
はい、直
で。あ、もう工場直で。
直でやり取りしてるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、あ。だから工場が FOB で港まで持ってってもらって、そこから引き渡しして、こっち来るみたいな。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
はい。
ああ、じゃあ全部、もう自己責任でやるって感じ。
そうです、そうです。自己責任。今までもやってますね。
最初からそういうスタイルですか？
いや、最初はそうじゃなかったんですよ。最初は代行。
そうですよね。
最初は代行を通してたんですけど、
うん、
ちょっと代行が言うこと聞かなかったんで、最初の代行が。
言うこと聞かなかったんですか？
はい。 こうして欲しいって言ってるのに、できませんって言われたんで。
ちなみにどういう要求をしたんですか？その時。
工場行くから、ついてきて欲しいって言ったんですよ、最初。大工業者に。
はい、はい、はい、はい。
はい。そしたら、それはできませんって言われたんですね。そういうサービスないですって言われたんで。
いや、別にサービスなくても、
はい。
動けばこれだけ料金かかりますけど。
そう言ってくれたらよかったんですけど。
ねえ。
できませんって言われたんで。
最初からやる気なかったんだね、じゃあね。
かもしれないです。じゃあいいですってなったんですよ。じゃあいいですって。
いや、だったら、なんか、下手くそだね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
じゃあ、犬井さんいつも世話になってるから、うちは行けないけども、はい、そういうアテンドする人紹介するよとか、ね。
そう言ってくれたらよかったんですけど。
ねえ、うちは行けないから、
はい。
なんかこういうところあるみたいだから、こういうところで調べてみたら、とかね。
はい。そう。
むしろ、これから取引が増えるかもしれない。
そうなんですよ。
あ、それはもったいないよな。
そうなんですよ。で、それもう、じゃあいいですってなって、で、こっちが個人で、
うん。
とりあえず、とりあえず探して。
うん。
まあ、お願いして、探して、行ったんですよ。うん、
なるほど。
そしたら工場側が提案してきたのが、
うん。
まあ、うちだ、こう、倒産でも、そのまま出せるよと。
うん、はい。
はい。って言ってきたんですよ。工場から言ってきたんですよ、それが。
なるほど。
やったことあるよと。
うん。
できるよってなったんで、じゃあお願いしますってなって。
そうですよね。
はい。でも、代行通さずに、そのまま、通すようになったんですね。
なるほどね。
はい。で、最初は僕もやり方わかんないじゃないですか。FOB のやり方わかんなかったんですけど、もう手探りだったんです、最初。
そうですよね。FOB って何みたいな。
何っていうとこから始まったんで。
向こうは当たり前のように FOB でいいですかとかね。
そうなんですよ。
うん。
で、まあ、手探りでやり始めて、で、最初はちょっと困りましたけど。
はい。
まあまあ。
でも一回、やっちゃえばね。
やっちゃえばね。そんなことなかった。っていうか、もう、分かったらもう別に。
別にね。
はい。
そうなんですよ。
何とでもなるわ、みたいな。
うん。逆に、その工場が代行みたいなこともやってくれるんですよね。
やってくれます。
ね、頼めば。例えば、タオバオにこういう商品あるんだけど、代わりに買ってくんないとかね。
ああ、やってくれます、やってくれます。
ね、普通にやってくれるからね。
はい。
タオバオとか、
はい。
なんだ。
198とかね。
うん、そう。
0688か。
そう。
うん。はい。
とかね。
やってくれます、やってくれます。
ね。
はい、
だから、やっぱり、そういう一番、その、生産側の近いところで、取引始まると、はい、レスポンスも早いし、コントロール効きますよね、こっちのね。こっちの
そうですね。ねはい。
で、状況もすぐわかるし。
結構ね、やっぱり直でやり取りしてるじゃないですか。
うん。
直でやり取りしてると、
うん。
融通聞いてくれたりしたんで、するんですよ。工場が。これ不思議だ。
その間に挟むと、どうしてもその間に挟む人がめんどくさがって言わなかったりもするからね。
あと。あ、そうなんですね。結構ね、代行通した時に、言ってたのが、僕、こことここを、変えてほしいって言ったことがあったんですね。はい。そしたら、それ代行に投げるじゃないですか。で、代行が変えてくる返事が、できませんって言われましたって変えてきたんですよ。
おまかいなって。
おまかいなって。まあ、わかんないです、その時は。あ、そうなんだと思ってたんですけど。で、実際僕工場行くじゃないですか。行った時に言ったんですよ。
同じこと
言ったんですよ。これとこれを変えてほしいって言って。
そ
したらできるよって言われたんです、そこで。何それって。
まあ、あるあるですね。あるあるですよ。本当に。
はい。
それはありますね。でもやっぱり多分分かんないですよ。その工場はその代行に言われて、なんかめんどくせえことまた言ってきたなーなんて言って断ったのかもしれないけども、やっぱり工場直取引になった犬さんにはやっぱ邪険できないと。
かもしれないですね。
ね。じゃあちょっと検討します。やりますよ、みたいな。
はい。
っていう感じで言ったのかもしれないけどもね。
かもしれないですね。
うん。それはある。
はい。
でもまあ、いずれにしてもね、結果的に、犬井さんの、そのビジネスがスムーズに進むようになった、からね。まあ、それは、
そうですね。
OK ですもんね。
まあ、そうですね。それはもう代行が断ってくれたおかげなんですけど。
なるほどね。じゃあ、それ以来も代行業者使ってなくて。
はい。
ま
あ、 そうですね。今は使ってないですね。だからその家電とかになってきたら、うん、今度ちょっとリスクも高くなってくるので、さすがにちょっと間に代行入れたいなとか思ったりはしてるところあるんですけど、信用できない工場とかね。どうしても中国側で不良があると、
うん、
戻せないじゃないですか、日本から向こうに。
そこなんですよね。
だから代行挟んだ方がいいっていうのも分かってるんですよ。
そこなんですよね。
一回あったんですよね。来たやつが全部不良っていう。うん、
あらららららら。
はい。でも、ただ、全部不良やったんですけど、まあ言ったら衣類だったんで、
うん。
全部やり直したんですよ。
はい。日本で。はい。
ミシンかけ直したんですよ、だから。
あらららら。
はい。大変でしたけど。
そうなっちゃうんだよね。
もう自分自身、だって、毎日夜の10時から、12時ぐらいまで2時間ぐらい毎日何段ちょうまかったかなっていうぐらい。ミシン上手になりましたよ。
あ、そうですか。
そうそう。ミシンめちゃめちゃ上手になりましたよ。
だって、そういう専用のミシン持ってたんですか？
持ってないです。家庭用のやつですけど。
うん。
家庭用のやつですけど、ちょっとした補強だったんですよ。
ああ、そういうことね。
はい。で、僕、出荷する前に確認何回もしてたんですね。いや、ここ、不要になるから、ここ補強してくれと。言ってたんですよ。向こうはもう大丈夫、大丈夫、みたいな。って言ってて、で、実際もう、物見たら補強されてなくて。
簡単に大丈夫、大丈夫って言うからね。
そうなんですよ。
うん、
で、結局はもう1000個ぐらい。
え、
はい。1000個ぐらい、やり直しましたよ。補強し直しました、僕。
ありゃ
あ。大変でした、あれ。1個大体、どんだけ早くても1個20秒かかるんですよ。
それを1000個。
1000個。
いやあ。
大変でしたね。勘弁してくれよと思いました、もう。
あ、それ全部一人でやったんですか、じゃあ。
やりました、やりました。ミシンで、ダダダダダダダダダダダっていう。
それでもね、外注に頼むとお金かかるしね。
本当はね、外注お願いしたかったんですよ。
うん。
で、探したんですよ、外注さん。
ああ、そうなんだ。
はい。探したんですけど、もうなんか、なかなか見つかるのも結構時間かかるじゃないですか、見つけるにも。
うん。
で、運んだりもしないといけないし。で、うちの実家の隣がなんか、ミシン屋さんっていうか、なんか手芸屋さんやったんで。
うん。
聞いたんですよ。ちょっとこれやってもらわれへんかなと。
うん。
うん。って言ったんですけど、うん、ちょっとなんかもう、都市なんで、できませんみたいなこと言われたんですよ。
こんなめんど細かいのできませんって。
てーんって言われたんで、ああ、もう、俺がやるってなったんですよ。
あら。
はい。
ああ。
まあ、生地も黒なんで、
はいはい。
目立たないんですよね、黒でやったら、伊藤自身も。
ああ。
はい。若干荒くても目立たなかったんで、やってまえみたいな、はい、だったんですよ。
はあ。
もう、あれは本当に大変でしたね。もう勘弁してほしいわっていう。
あら。
もう二度とやりたくないですね、あれは。
間違ったというか、その不良を出した工場とかとは今はお付き合い
してます、してます。
ああ、そう。
してます、してます。
じゃあ、それ以来はもうそこのチェックはもう、重要事
項。はい、しつこく言ってますね。
ああ、絶対やるなよと。
やってくれよと。で、補強してくれよと。
よと。
はい。もう勘弁してくれよと。っていう、毎回言うじゃないですか。そしたら、向こうはもう、分かってるみたいな回答
くるん
で。いや、お前分かってないからっていう。
そうだよね、はい。
毎回言うの忘れるやろ、みたいな。
そうだよね、はい。いや、そうなんですよ。そう。もう本当中国あるあるだもんね。だって。
はい。
やっとここ治ったのに、
そうだ、
前注意したとこなんでまた元に戻すんです
かね。そう。
ここ直してって言って、やっと一箇所治って、じゃあ次ここ二箇所目直してって言ったら、なんでその一箇所目また元に戻っちゃうのみたいな、ね。
そう。
疲れるもんね。
そうなんですよ。
ね、そういう感じね。
はい。
なんかこうやっててやりとり、何回もサンプルやりとりしてね。
はい。そうなんですよ。まだ戻ってるみたいな、
ね。色の打ち合わせとかさ。
はい。
で、寸法の打ち合わせとかしててさ。
はい。
これ細かくやりすぎたからこうなっちゃったのかなとかね。
いやー、ありますあります。
ね。
もう色、ね、色とかも来るや、うん、来る回来る回毎回違ったりとか。
ああ、それはね、ありますね。
なんでそうなのって。
あの、本当に真っ白の商品でもそれありますからね。
オフホワイトみたいになって
る。そうそうそう。なんでこれクリームっぽくなってんのよ。なんでこんな色になっちゃったの今回は。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。